舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由香がお届けしておりますななこチャットラジオ金曜日。毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介します。高齢者支援課より大塚ゆかりさんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日は大塚さんから世界アルツハイマー月間の取り組みについてお話をお伺いしたいと思います。はい、まずこの世界アルツハイマー月間とはどういった月間なんでしょうか。
はい、国際アルツハイマー病協会っていうところがあるんですが、はい、そちらの世界保健機関 WHO と共同で毎年9月21日を世界アルツハイマーデーと決めています、うん、そしてこの9月を世界アルツハイマー月間と定めまして、認知症への正しい理解が進むことを目的に世界中でいろんな取り組みがされてます。
9月21日がこの世界アルツハイマーデーに定められているということで、この9月の1ヶ月間がアルツハイマー月間と入っている、はい、ということなんですね、はい、ちょうど今日の、ね、京都新聞ニュースも認知症のニュースが出ておりましたけれども、
ね、はい、
認知症ってどんなイメージ、まあ、そう皆さん持っておられますかね。
ですね、うん、認知症って聞いた時に多分皆さんこう何もわからなくなるとか、何もできなくなるとか、例えば認知症になったらもう人生も終わりじゃないですけどとか自分や家族が認知症になったらもう恥ずかしくて人に言えないとか、そんなイメージをもしかしたら持ってられるんじゃないのかなっていうふうには思ってます、
はい、
ただそのイメージってちょっと誤解されてるのかもしれません、
はいはい、
まあ、認知症自体がその特別な病気ではなくって、もう誰にでもなり得る病気です。で厚生労働省が出している推計になるんですが、2025年には65歳以上の5人に1人が認知症か、またその予備軍になると言われてます。で認知症になった時に、まあ、ご本人の戸惑いとか不安ももちろんそうなんですけれども、介護するご家族も同じように戸惑ったり不安も感じます、で、まあ、その原因になるのがやっぱり認知症に対する誤解っていうのも一つにあるのかなっていうふうには私は思います。なのでこのアルツハイマー月間の取り組みを通じて、まあ、認知症を正しく理解してくれる方が増えることで、まあ、本人やご家族様の声に寄り添ったりとか、ちょっとしたそのさりげないこう手助けじゃないですけど支援ができる方が増えることに近づくんじゃないかなっていうふうに、はい、思います、
はい、
なので、まあ、認知症を、まあ、知らない方は、まあ、まずは知ってもらって、でもし知ってる方がおられたらより知ってもらってっていうふうになって、まあ、認知症になっても、まあ、その人らしく自分らしくここ暮らせる町になっていけたらなっていうふうに、はい、思います、
はい、そしたら今日はちょっとお聞きのリスナーさんで、もしかしたら認知症って具体的にどういうことなんだろうって思ってらっしゃる方もいると思うんですけれども、はい、どんなものが認知症になるんでしょうか。
認知症っていうのは、まあ、脳の病気のことを言います、で、まあ、様々な原因があって脳の細胞が死んでしまったりとか、脳の働きが悪くなったりすることで記憶であったりとか判断する力に障害が起きて、まあ、普段の生活日常生活に支障が出るような状態、またその支障の出た状態が、まあ、6ヶ月以上続くようなことを言います、まあ、その多くの原因が、まあ、加齢、年齢を重ねることと言われてますし、なのでもう誰でもなる可能性があるっていう言えるのがこのためでもあります、はい、で、まあ、症状もまあ様々なんですが、大きく2つに分けると、はい、まあ、中核症状って言って、まあ、すぐ忘れてしまったりとか、考えるスピードが遅くなったりとか、まあ、それは脳の細胞が壊れてしまうことで直接起こる症状のことを言います、あともう一つは、まあ、行動心理症状って言いまして、怒りっぽくなったりとか、意欲がなくなったりとか、あとちょっと妄想が出てきたりとか、ちょっと心の状態であったりとか性格とか環境などによって出てくる症状のことを言います、ただ後半で言った ね、その怒りっぽくなったりとかっていうあの行動心理症状は周りの環境を整えたりとか、うん、周りの方の関わりがあの変わることでその症状を和らげたりとか予防することもできたりします。なのであの認知症になったからといってすぐに何にもできなくなったりとか、うん、分からなくなったりとかするわけではありません。なのであの認知症になってもできることは、うん、あのできることやったりとか分かることはたくさんあります、
はい、
なのでそのできない部分をちょっとだけサポートすれば、まあ、その方らしく、うん、あの日常生活を送ることもできるようになりますし、そのさりげないちょっとのサポートがやっぱり本人さんであったりとかそう介護される家族さんにとっても暮らしやすくなるのかなっていうふうには、うん、はい、思います。
はい、ありがとうございます、はい、ね、今ね具体的な症状もお伝えいただきましたけれども、このすぐ忘れるっていうのは私もよくあるんでね
そうですね、
本当になんか一言じゃないなって思うんですけれどもでもまあ大きな原因としては加齢によるというのがまあ多いということなんですけれども、今どうでしょう、若い方でも発症したりもしてるんでしょうか。
そうですね、うん、まあ、若年性の認知症って言いまして、まあ、65歳よりも若い方で、まあ、認知症になられる方もやっぱりあります、
うん、
なので、まあ、あの年齢だけっていうものではやっぱりないので、まあ、あの予防のところで言うと、うん、やっぱりあの生活習慣であったりとか、あ、まあ、例えば脳の血流を良くするためにちょっと有酸素の運動を取り入れるとか、うん、まあ、バランスの良い食事を取られるとか、うん、まあ、あの規則正しい生活するって言ったらもうあの当たり前かもしれませんけど、うん、その当たり前にできるところをちょっと気をつけることでちょっと予防できたりとかもしますし、
うん、
あの高齢だからなるじゃなくってあの本当に誰にでも、うん、っていうところは理解してもらえたらと思います、
うん、はい、はい、ということでね、これは特別な病気ではなくって誰にでもなる可能性があるということでね、はい、あの日頃からの予防が大事というお話もありました。私もきっとなるんじゃないかな、このままだって思っちゃうんですけど、
私もなり得ます
あの、まあ、有酸素運動、例えば散歩とかジョギングとかですね、
ウォーキングとか、はい、
うん、そういったこともこの予防には効果がある、はい、ということですし、はい、あとお食事ですね、バランスのいい規則正しい食事、はい、よくゆっくり噛んで食べるとか、
そうですね、うん、であとはまあ普段で料理作られたりとか、うん、まあ、日記を書いたりとかいろいろあると思うんですけど、それもあの頭を使ったりするためにはすごく大事なことなんです。料理もあのこれ火をかけながらこっちをしてとか、
そうだ、同時進行ですもんね、
料理って。それってすごく大事なことで、うん、それも予防の一つにはなりますので、はい、そういうのもちょっと意識してもらうだけでも違うと思います、
は
い、
食べるだけじゃなくて料理を作るということも認知症の予防には効果的ということなんですね、はいはい、ぜひねこういったことも参考にしていただきながら今日はねこの認知症への理解を深めていけたらいいなというふうに思います。それではここで一曲お届けしたいんですが、大塚さんからリクエストいただいております。どの曲でしょうか。
はい、平井大さんの題名のない今日っていう曲なんですが、私はもう出勤の時によく平井大さんの曲聞くんですけど、この声なんか声がすごく好き で、
ね、
なんかこう聞きながらこう自分の気持ちもこうリセットっていうかちょっとこう落ち着かせて出勤したりとかもしてますので、ぜひ今日かけていただけたら、はい、嬉しいです。
舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私永野由香がお届けしております。ななこチャットラジオ金曜日、生放送を聞きの方は時刻は3時22分を回っております。本日はですね、高齢者支援課より大塚さんにお越しいただきまして、9月21日は世界アルツハイマーデー、そして9月は世界アルツハイマー月間ですよということでお話をお伺いしておりました。このね認知症というねことをテーマに今日はお話をお伺いしているんですが、ちょうど今月の広報舞鶴9月号にも記事が掲載されてますね。21ページのところ、この認知症は誰でもなり得るということで、
認知症になった時に本人の戸惑い不安はもちろんなんですけれども、介護をするご家族も同じように戸惑い不安を感じるというふうに、ね、記事にも掲載されているんですけれども、そういったご家族のための集いの場があるそうなんですね。
はい、そうなんです。舞鶴市においては、ご本人様への支援ももちろんなんですけれども、介護されるご家族様への支援も行ってます。で、家族支援事業ということで、その認知症介護家族の集いを毎月、今はコロナのことがあるんですが、感染対策を講じながら実施しています。で、新型コロナウイルス感染症がもう流行りだして、もう1年以上経ちます ね、 そうですね。自粛生活がもうだいぶ続いてきて、緊張と不安の毎日で、当たり前であった生活がちょっとできなくなってしまいました。で、舞鶴でもこの数ヶ月、もう8月とかもすごかったと思うんですが、感染者が著しくもう増えてきてます。
増えてますね。
はい。で、普段の私たちでさえ毎日の、ね、自分自身の生活がもうすごく大きなストレスを感じる中で、それに加えてもう毎日に介護されているご家族っていうのは本当にこういろんなこう思いを抱えながら過ごしておられるかとは思います。で、こう何かこうストレス感じた時で誰かに話したいっていう気持ちはあると思うんですけど、前と同じようにこう気軽に誰かと会って話すっていうことがこうなかなかこうできないというか不自由になってしまいました。なので、こんな時だからこそ、この認知症介護家族の集いにぜひ参加していただくことで、抱え込んでる気持ちがちょっと吐き出すことで、話せたりすることで気持ちが楽になったりとか、その大変さとか辛さをやっぱり誰かが分かってくれるっていうことが、できるとは思います。そして介護認知症の方を介護されている方同士だからこそ、やっぱり分かり合えることであったりとか、こう伝え合えることとかもあると思いますし、あとはもう私もそうですけど、辛い時とか悩んでる時ってやっぱり孤独に感じると思います、ね、なので、こういう集いに来ていただくことで、決して一人ではないよっていうところと、そばには誰かがいるし大丈夫って思ってもらえるようになれたらなっていうふうには、はい、思ってます、
はい、ということで、舞鶴市では毎月認知症介護家族の集いという、ね、この語りの場、つながりの場を設けていらっしゃるということなんですね、はいはい、こちら場所はどういったところでされているでしょうか。
はい、毎月東の会場であったり西の会場とか様々移動しながらではあるんですが、今月は9月14日の火曜日お昼の1時半から、西図書館で、実施します。図書館での実施は今年初めてには、はい、なります。とあとはアドバイザーの方にも今回参加していただくんですが、認知症の人と家族の会の京都支部の代表も以前勤められておられまして、現在も活動されている荒牧さんっていう方がおられるんですが、その方に来ていただくようには、予定しております。
はい、ということで、今月は9月14日火曜日に開催されるということです。場所は西図書館、時間は午後1時30分から3時までということですね、はい、こちら、そしたらその認知症の方を介護されているご家族でしたら、どなたでもご参加いただけるんでしょうか。
はい、予約もいりませんので、ちょっと行ってみようかなって思われたら、ぜひ気軽に来ていただけたらと思います。決して緊張するような場でもありませんし、皆さん温かく迎えてくださる方ばかりですし、もちろん保健師の方も参加してますので、ちょっと行こうかなって思われる方はぜひ、お待ちしておりますので、ご参加ください。
はい、ありがとうございます、ね、こういう場所って大事だなって思うんですよ ね。
そうですね。
もう本当にこのずっとこう自粛生活が続いている中で、もう我々もいろんなストレス感じますけれども、この認知症の方を介護されている方、もちろんそのいろんな思いがあるでしょうし、ね、で、私たちもそれを、ね、経験したことがないので、お話聞くことはできても、やっぱりその当事者にしかわからない気持ちっていうのもきっとあるんじゃないかなっていうふうに、ね、思いますので、そういう 方たちのそのつながりの場であったり、いやうちこういうことで困ってるんだけど、あその時うちの場合こんな風に言ったら、うんうん、あのスムーズにいったでとか、はい、そういうアドバイスとかもねもちろんしていただけるんでしょうかね。
はいはいはい、もちろんそれぞれ言ったら家族さん、まあまあ、性格とか育ってきた、ね、育ちも違うとやっぱり同じ方法ではやっぱりいかないんですけど、まあ、例えばお風呂に入らないから私どうしていいかがわからないっていうのが先ほど言われたみたいに、うちはこういう声かけしたりとか、まあ、こんなことしたら入ってもらったからちょっと試してみたらとか、そういうやっぱり家族同士だからできるアドバイスっていうのが本当にたくさんありますし、あとはその気持ち辛さっていうのもやっぱり家族同士だから分かってやったら分かってもらえたっていうところもやっぱり満たされるところも少しあるのかなっていうのはすごく感じるところではあります。
そうですね、はい、こういう場に参加することによって、はい、あ、一人じゃないんだなって、はい、まずはその自分が孤独で頑張ってるわけじゃなくって、うん、同じような境遇の方がこの舞鶴市内にもいらっしゃるんだなっていうことが分かるだけでも、はい、なんかちょっとね肩の荷が降りるような気がしそうですよね。
そうですね、はい、ぜひ来ていただきたいです、
はいはいはい、こちらはご予約は不要ということですので、はい、当日直接お越しください。9月14日火曜日西図書館となっております。はい、そしてこれ今月はないですけれども男性介護者の集いというのも年に2回予定されてるんですね。
そうですね、それも今年初めてというか、まあ、2年前やったかな、うん、にも男性介護者の集い一度してるんですけれども、やっぱり男性の介護される方だからこその悩みっていうのはありますので、うん、やっぱり男性同士でこう気持ちが分かり合える場がって言ったら話し合える場がちょっとできればなと思って今年は年2回はい、開催することになりました。
はい、これがね次は12月なんですが、この認知症介護家族の集いは毎月されています、はい、これはもう男性でも女性でもご参加いただける、はい、ということですので、はいはいはい、ぜひこちら、お越しいただきたいと思います。それではここで一旦お知らせを挟みます。ななこチャッタラジオ、木曜日金曜日は私ゆっかが担当しております。毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は高齢者支援課より大塚ゆかりさんをゲストにお迎えして、9月21日は世界アルツハイマーデーということで、9月のこの世界アルツハイマー月間にちなみまして認知症についていろいろとお話をお伺いしておりました。はい、ということでね、あっという間に最後になりましたけれども、はい、舞鶴市でもいろんな取り組みがされてるんですね。
はい、そうです。世界アルツハイマー月間に合わせまして、まあ、去年も取り組みをさせていただいてたんですが、うん、今年も市内各所で取り組みをしていきます。
はい、
ただ、一つ目なんですけれども、一つ目はオレンジライトアップっていうことで、うん、認知症のイメージカラーがオレンジなんです。そのオレンジカラーに、はい、田辺城の門のところと赤レンガの5号棟っていうちょっと国道沿いの建物になるんですが、はいはい、そちらをライトアップオレンジにライトアップする予定にしております。一応期間としては9月16日の月曜日から26日の日曜日までで、一応日没からはい、ラットアップをされる予定になってます。
はい、広報マイズルには9月13からって書いてるんですけど、
あ、本当だ、16からですか？間違えましたね、13から
13の月曜日で
よかったです。間違えた、すいません。
はい、大丈夫です。はい、ライトアップは9月13日の月曜日から26日の日曜日まで、田辺城と赤レンガ5号棟にて行われるということですね。はい、はい、他にはどんなことがありますか？
はい、すいません、あとは東西の図書館で、まあ、認知症コーナーをはい、設置してます。本を読んで認知症を知ってもらうということで、9月のこの1ヶ月間図書館の中に認知症に関する図書を集めたコーナーを設置してもらってます。その図書だけではなくって て、まあ、市の高齢者支援課の方から発行しているものであったりとか、京都府などが発行しているパンフレットなども置いてます、うん、図書館の方からお聞きすると、もう初日から認知症に関する図書の言うたら貸し出しが結構増えてるみたいで、やっぱり認知症に関するこう言ったら興味の高さというか関心の高さはすごい感じますっては、うん、はい、伺ってます。
はい、ちょうどね、この認知症介護家族の集いが今月は図書館で行われるということもありますけれども、はいはい、まさに図書館、東西図書館では今認知症コーナーということで関連図書が貸し出しされているということなんですね、はいはい、もしね興味ある方はぜひこちらでも本を借りて、はい、理解を深めていただけたらなと思います。はい、そして他にもありますか。
はい、3つ目が認知症の啓発コーナーいうことで、掲示とか展示をします。去年はラポールとバザールタウンで、ポスター掲示であったりとか、うん、まあ、街頭啓発とかさせていただいたんですけれども、今年は、市役所のロビーを利用して認知症に関する情報であったりとか、市内にある認知症カフェの紹介とか、そこで作られた作品などを展示していきます。で、一応市役所の本庁、東の市役所ですね、はい、の1階ロビーが9月7日の火曜日から10日の金曜日まで、で西支所の1階のロビーでは9月の11日の土曜日から17日の金曜日までを、はい、予定しております。
はい、はい、それぞれでされるということなんですね、
はい、
東舞鶴の市役所本庁では9月7日から、そして西支所では9月11日からこの認知症啓発コーナーが設けられますよということなんですね。はい、はい、そして FM 舞鶴でも
そうなんです、はい、はい、させていただきます。ラジオ版認知症カフェということで、認知症を正しく知ろうということで、こう FM 舞鶴さんの協力をいただきまして、毎週月曜日の夕方6時から の、 プレミアム京都 の、はい、放送内でリレートークを実施します。まあ、今コロナ禍で、まあ、なかなか集まるっていうことが難しいですし、まあ、だからこそラジオっていう場で、まあ、認知症カフェのようにちょっと過ごしていただきながら、うん、認知症に関するお話を毎週ちょっと内容を変えながらちょっとお伝えしていく予定にしておりますので、ぜひ、はい、聞いていただきたいです。
はい、ありがとうございます。はい、ラジオで認知症コーナーということで、9月6日から27日の毎週月曜日ですね、午後4時からのプレミアム京都、月曜日のプレミアム京都と言いましたら、薬剤師のキャッチー船戸さんの担当ですよね。
はい、はいはい、そうです。
彼ならきっと専門的な知識もお持ちなのでは
い、はい、ちょっとそこのお時間をいただきまして、うん、はい、いろんな情報を伝えていきたいと思ってます。
はい、でゲストさんも毎週いろんな方が来てくださるんですか。
そうですね、はい、でもう早速なんですが、うん、来週の9月の6日の月曜日は認知症対応型通所介護と言いましてグループデーなんですけれども、うん、そちらの管理者の長尾さんがご出演していただきます。とても素敵な内容に、はい、なっておりますので、はい、ぜひ楽しみにしてください。
はい、ありがとうございます。はい、ということでね、今月いろいろと舞鶴市でも取り組みが行われます。ぜひね、目で見て文字でその情報が欲しいという方は図書館に行っていただければいいと思いますし、はい、耳から聞いた方が分かりやすいんだという方は、うん、ぜひラジオをご利用していただきたいなというふうに思います。はい、はい、9月6日から毎週月曜日ですね、午後4時のプレミアム京都、キャッチ船戸さんの担当番組にてラジオで認知症コーナーというものでね、こちらでも情報を発信してくださるということですので、はい、興味のある方はぜひ聞いていただきたいと思います。さあ、今日ね、ちょうど京都新聞ニュースさんでも行方不明になった認知症の高齢者を発見し保護したとして、この感謝状を、ね、贈呈しましたというニュースがありましたけれども、はいはい、これのつながるようなその事前登録というものがあるそうなんですね。
は
い、
そうですね、舞鶴市の方では、うん、事前登録制度っていうものがありまして、だって行方不明になる可能性があるような方に関しては事前に例えばお名前であったりとか、よく行く場所であったりとか、うん、出かける時間帯とか結構細かい情報を事前にちょっと登録していただいて、その情報を 舞鶴市と、警察署と、うん、あとお住まいの地域 の地域包括支援センターっていうところがあるんですが、うん、そちらであったり担当のケアマネージャーさんと共有をさせていただきます、うん、でそうしておくことでいざ行方不明になられた時に早く捜索活動に、うん、かかれるようにするっていうところで、はい、事業をしております。で今日 のニュースで出てきた方はかかとにこうシールが貼ってあったと書いて新聞に書いてあったと思うんですが、そのシールは舞鶴市の方でお配りしている事前登録制度 の反射シールをご利用いただいてたっていうところもあって、結構事前登録制度っていうのがすごく大事だなっていうのはもう私たちもちょっと改めて、はい、感じたところでした。
はい、でこういった制度もあるということなのでぜひご利用いただきたいなと思います。事前に、ね、こうして登録しておくといざ行方不明になられたときにやっぱご家族の方がねどうしようどうしようって探されると思うんですけれども、はい、一緒に探してくださる方がやっぱこうねたくさんいると早く見つかる確率も上がりますしね、
はい、そうですね、
はいはい、こちらも高齢者支援課に申し込めばいいんでしょうか。
あそうですね、もし心配な方がもしおられましたら高齢者支援課 の窓口の方にご相談いただいても大丈夫です。あともし介護保険のサービスとかお使いでケアマネージャーさんとか担当の方がついておられるようでしたら担当のケアマネージャーさんにご相談いただいても申請はできますので、はい、ぜひご相談ください。
はい、ありがとうございます、ね、認知症を正しく理解する人が増え、まあ、本人だったりこのご家族の方に、ね、こう寄り添ってこの、ね、認知症になっても自分らしく笑顔で暮らしていけるこの舞鶴になっていけたらいいですよね。
はい、
はい、ということで本日は高齢者支援課より大塚ゆかりさんにお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。